31日夜8時大晦日からでございます。マジック&プレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道、福田修山でございます。メンバーはヨハン&アン、アクア&クレールでお届けいたします。ということで。
こんばんは。
お年寄せですよ。
アンドでございます。
もう、もうあと数時間で。
そうですね。ね、
はい。今年振り返っていかがでしたか？
今年振り返って。
振り返って。
振り返ってですか。
振り返って。
そうですね。はい、なんか、美味しいものをたくさん食べたなと思いましたね。
体重増えたね。
あ、そう。
何キロ増えた？
あ、今年だけで、まあ、5くらいはいっちゃった。5
キロくらいはいっちゃったと。なるほどね。
今、パッと思い出したのは、ものすごい美味しいみかんを食べました。
ね。
結構最近の。結構最近ですね。
愛媛の方から送っていただいたりね。特殊な。やっぱこう、関西圏では割と有田みかんが流通しがちなんですけれども、やっぱりもっと愛媛県のイメージがあるじゃないですか。で、愛媛のみかんっていうのはこう高級化志向になっていて、どんどんね、ブランドというかいろんな産地産地で特色を持っていろんな掛け合わせで新しい名前ついたりとかして
美味しいみかんいっぱいある、ね、はい、いただいたのはベニマドンナ。
ベニマドンナ、ね、
美味しかったです。美味しかったですね。
ゼリーのようなな、なんだろうね。はい、クレルちゃんはなんか美味しいもの食べましたか？
はい、はい、私は最近、はい、いちごショートケーキの美味しいお店を見つけました。はい、
美味しい。
美味しかった。
美味しい。
美味しかった。
どんな風に美味しいか。
そうですね、はい、なんか一口一口にいちごが入るように計算されてるっていうのが売りのショートケーキなので、いちごがいっぱい入ってました。
贅沢ですよ ね、
ちゃんとね、作った時にお好み焼きとかでこういい感じで切ってもこの上の豚肉がいい感じじゃなかったりするじゃないですか、
はい、
ああいうのがない。
ああいうのでも全然ないです、はい、
たくさん豚肉が入ってるお好み焼きのようなショートケーキ。
なるほどなるほど、わかりました。体重の方はどうですか？女の子に、はい、何を聞いてるんだって話ですけどね。
私は、はい、特にアクアくんのように増えることはなく、は
い、
は
い、美味しいものも食べ、
はい、
アクアのように増えることもなく、
はい、ちょうどいい感じです。
素晴らしい一年でしたね、はい、本当に。なるほどなるほど。はい、そしたら兄はいかがでしたでしょうか。
はい
はい、
はい、僕は今年、はい、なんか記憶に残ってるのは、はい、秋のカントリーマーム、
はい、はいはい
はい、和栗味みたいなのが出てて、それがすごく美味しくって、はい、ずっと食べてました。
はい、
はい、
そうか。カントリーマームできたか。中がちょっと柔らかくて引き出しがなかったという。でもあの万博のところで、
はい、
新しいね、こうエキスポシティができて、でそこにカルビーのショップとか、
はい、
いろんなショップがある中で、はい、カントリーマームのショップっていうのがね、ありますね。
ありますね、
手作り体験とかそういうのもできるっていう、なんかすごい施設ですよね。一度行ってみたいです。
行ったことある人いる？
まだ。
行ってみたいですね。はい。そんな感じです。はい。僕も美味しいもの食べたはずなんですけれども、ね。ちょっともう お腹の中に消えてしまう。記憶とともにお腹に消えてしまったかなという感じでございます。はい。来年はもっと美味しいもの食べていくぞということですね。
はい。
はい。やっていきましょう。ということで、今年最後ですね。まあ、なんて言うんでしょう、皆さんに開運のね、もっとお届けできるよう来年も精進していきますということで、今日もまた頑張っていきましょう。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなります。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンがいい文章を今日もね書いてくれました。今日はどんなテーマでしょうか。
今回のテーマは、はい、まあ、結構旬は過ぎてるような気はするんですけども、
はい、
一時話題になった、はい、お酒を買う時の年齢確認のお話ですね。はい、
証を見せたり、
はい、
まあ、本人が申告するならばそれはもう信じるという店の対応であったり、
はい、
コンビニでちょっとタッチパネルが導入されたり、
はい、社会問題に切り込んだ朗読になります。
そうですね、
はい、
わかりました。 それで読み手としてはどんな意気込みでしょう。難しい。
ですね、なんかほっぺたの中のお肉がこう今日はすごいムチムチした感じでして、はい、その噛みそうだなと今思ってるので体操してましたね。たった今も。
ちょっとやっぱ難しい的な、早く口の中が噛んでしまいそうな文章であると。決して早口言葉で噛んでしまうとか、そういうのじゃなく て、口の中の方の内側の肉を噛んでしまいそうな文章。
そうなんですよね。だから。
わかるか。はい。どんな感じなんですか。
私は、はい、特になんかこう男女が入れ替わったりっていうのも今回ないので、いつも通りです。
はい。わ、はい、かりました。じゃあお願いします。
年齢確認。
これください。
チューハイですね。お客様の年齢を確認いたします。年齢の確認できるものをご提示ください。
すみません、私樹木なもので免許証や保険証を持ち合わせていないんです。なんとか顔パスというわけにはいきませんか。
申し訳ございませんが、人の顔でも推奨されておりませんのに、樹木の顔からでは全く年齢を判断いたしかねます。何か年齢の確認できるものをお持ちください。
でもほら、未成年でこんなに太くはなりませんよ。立派な木だなーって言われるレベルの太さを自負しているんですけどね。
じゃあ年輪見せてください。年輪を数えて年齢を確認いたします。
お姉さん、とんでもないことをおっしゃいますね。そんな簡単に見せられませんよ。切り株じゃあるまいし、このスケベ。
そういう感じの場所なんですね。なんかすみません。でもそれじゃあ年齢確認できませんよ。私を歯とかなんかだと思ってちょっとだけ見せてくれませんか。年齢を確認せずにお酒を売った相手がもし未成年だったら私が罰せられるんです。
でもお酒は飲みたいし、お姉さんに迷惑もかけられないし、歯に枝は変えられないな。よし、一瞬だけですよ、チラリ。
854歳。失礼いたしました。こちらのチューハイ1点で150円です。
数えるの早いですね。はい、ちょうどです。
ちょうど頂戴いたします。ところで樹木がどうやってお金を。
どうやってって、年金受給者だから。ほら、年金手帳。
最初からそれ見せてよ。
ということで、登場していただきましょう。今夜も来ていただいておりますプロデューサー流れさんです。
はい、こんばんは、流れです。
こんばんは、
はい。今年もいよいよ最後ですね。はい、今年一年どうもご苦労様でした。
お世話になりました。
今日 の、 批評というか、総括ですけどね、
はい、
今年の、そうですね、アクアクレールはですね、今年は自分のですね、持ち味っていうか得意な分野をこう発展させていったと思うんですけどね、リスナーの皆さんはね、多分ほとんど皆さんの顔を知らない と、うん、と思うんですけどね、アニメなんかでもそうなんですけども、声はですね、リスナーの方がこうそれぞれ一人ずつね勝手に想像しますよね、うん、だからね、逆にねアクアとかクレールは、トークの部分にも出てくるんですけども、はい、想像させないようなね、なんか、いろんな声を使い分けてほしいと思いますね。アクアに関してはね、得意な分野がだんだん分かってきた。クレールは多分人形劇でもこの声やってるかな。特徴というか、これが主体だなと思えるような声が多いんでね、ここから、発展させて的を絞らせないような、そういう分野をちょっと開発したらどうでしょうか。
はい、
1年どうもありがとうございました、はい、来年もよろしく。
よろしくお願いします。
はい、ということで、アクア君は頬の内側は噛まずにいけたんですか。
なんとかいけました、ね、
はい、わかりました。はい、ちなみに どのあたりで噛むしそうな感じがあったの。
練習の時は、うん、この立派な木だなって言われるレベルの太さを自負しているんですけどっていうところがちょっと噛みやすそうだなと。
はい、わかりました。あまり広がりませんでした。
はい、
ということで、
ですよね、
はい、中の開運の読コーナーでした。 刊週刊ダイジェスト、このコーナーは福田週刊が来月の開運法をお届けするコーナーということでですね、1月ね、あと数時間後で1月になります。旧暦の言い方では六月と言いますね。これはね、親族一度集まって宴をする結びつきから、来ていると、ね、人と人との結びつきを大切にするところからですね、むつきというね、非常に縁起のいい名前だと思います。これに倣ってですね、絆を深めるとかですね、親睦を深めるとか、そういうことを大切にしていただきたいなと思います。そしてですね、集まった時に、おめでとうございますと、挨拶をし合うということですね。こういうことをすることによって、おめでたいことが本当に起こってくるという日本古来のね、言霊の文化ですね。これはまあ西洋的な言い方をするとアファメーションという言い方もできるかと思います。先にね、達成したこと、そうなりたいことをね、そうなったかのようにね、言うっていうところが一つ、開運とか願望達成の、コツになりますのでね、どうぞもう本当におめでたいことがあったかのようにですね、おめでとうございますと、うちうちで言い合うことによってですね、本当にいい一年にしていきましょうということですね。はい、素晴らしい文化を我々は古来から持っていると思います。そういうことをね、大切にしていきたいと。で、そういうのを振り返るのにもね、ちょうどいいのが、正月行事であったりね、伝統的な文化に親しみやすい、正月行事になると思いますので、本当にね、お正月は大切にしていきたいなと思います。特にですね、この2017年の1月1日というのは、一粒万倍日と、一粒で1万倍の、ね、もみからですね、一粒まけば1万倍の、実りが得られるというような素晴らしい縁起の日になっておりますですね。大安と並んで縁起が良い日とされていると、物事を始めるのに最適な日が一粒万倍日であって、宝くじ売り場でもね、本日大安と同じように本日一粒万倍日と、書いてあったりします。まあ、そういう縁起のいい日が1月1日と重なっているということで、2017年はより良いスタートが切れるかなと思いますので、すごい素敵なね、理想的な1月1日の過ごし方をのも、ね、していただければと思います。はい、大体ですね、1月の 大きな行事といえば、まあ、三が日と、7日はですね、七草ですね、神日の節句、11日はですね、鏡開き、15日は小正月、詐欺町どんどん焼きみたいなですね、しめ縄飾りとかをね、焼くようなイベントがあります。あとそれと28日のですね、旧暦の、お正月と、今年ちょっと早いですね、旧正月が1月28日にあります。その辺のですね、伝統的な日にちも意識しながら、今の暦を大切にしていきたいなということですね。二十四節気でいうとですね、小寒、大寒というのがあります。1月5日頃が、5日が小寒で21日頃が大寒ですね。まあ、小さい寒い、大きく寒いということで、非常に1年のうちでも最も寒い月になりますね。この頃に、しっかりとですね、なんというんでしょう、厚着をして風邪をひかないように体を鍛えてですね、ここを乗り切ればよりね、健康も、ね、得られると思いますので、汚れを払ってですね、心身ともにですね、すっきりして過ごすということを大切にしていただきたいなと思います。そしてですね、1月にね、いろいろな行事、しきたりとかあるというのは、まあ、新年ということもあるんですけれども、年神様を、きちっと迎えて、福を、迎え入れるという準備をね、していただくということでですね、しめ縄であったり、門松であったりとかですね、そういうのはですね、家に神様を迎えるですね、よりしろであったりね、結界であったり、そういう意味合いがありますので、まあ、できればね、していただきたいなと思っております。またですね、恵比寿大黒様とか七福神を大切にする七福神巡りとか、そういう初詣にプラスしてですね、そういうイベントとかもね、していただければよりね、1年のスタートにいい福を得られるんじゃないかなと思います。はい、そしてですね、1月1日の、朝、特にね、元旦っていう言葉はですね、元旦の旦は、火の下に 棒があるんですけれども、これはまあ地平線から昇る大量を表すということですね。特にね、その1月1日の午前の 日の出からの午前中っていうのをね、大切に過ごしていただければ、ね、1年の計は簡単にありと、この早朝からお昼までの時間帯っていうのにですね、1年の誓いを立てるであったりとか、ですね、目標を作ると、計画を作るみたいなことをすれば、よりね、それに習った行動が取れて、希望が達成しやすいというような感じになります。はい、1月2日は初夢ですね。はい、この時のね、まあ、夢っていうのは結構潜在意識のところが現れてくるみたいなのがありますので、しっかりね、夢見るためには寝ても覚めても、その希望のことを考えておくということですね。で、夢にまで現れるようなことがあればですね、より良いことになりますので、まあね、いわゆる一富士二鷹三の遊びもいいですけれども、まあ、それ以外でもね、できるだけいい夢を見れるように普段からの意識、心がけ、言葉を出すことをね、おめでとうございますと言っていれば、本当に深く思っていればそういう夢も見られると思いますので、その辺も大切にしていただきたいなということですね。そして、ご節句の一つ、神日の節句が1月7日ですね。七草がゆの日になります。ワクワク覚えましたか？
もちろんです。
もちろん、さっきは一度言えましたね。いきましょう。
セリーナズナ、はい、五行箱べら、はい、仏の座、お鈴名鈴し
お、おいけたということで、このね、七草をいただくということですね。はい、これはですね、まあ、平安時代の宮中の行事ということですね、全国に広まっていったということにちなんでおります。はい、あとはですね、成人の日が9日ですね、ちょっと変わって、まあ、元々はね、1月14日だったんですけれども、これは、何でしょう、男子の原服の儀式に、の習った、日から、成人の日に変わっていたということで、まあ、昔からですね、ですね、まあ、大人の仲間入りをしたことを祝う日であったということですね。まあ、今もね、いろんなちょっと、まあ、ね、いろんな問題ありますけれども、まあ、まあまあ大人の中身になったことはめでたいことだなということで、大切にしていきたいなと思います。1月15日が小正月というのは、これは、昔々の日本のお正月、ちょっと中国の影響で、月の初めは新月からということになってるんですけど、そういう影響がまだやってくる前の、もう歴史書にも記されていないレベルの昔々の日本は満月を月の初めと捉えていたみたいです。そしてですね、当然、なんていうんでしょう、月の初めが満月ということは年の初めも満月になるということですね。1月の15日、十五夜お月様を正月初めとしていた頃があったようです。その名残としてですね、小正月、小さい正月として、祝うというような流れになっているということですね。今の儀式で言いますと、正月のですね、しめ縄飾りであったり門松とかをお焚き上げにあげるという、どんと焼きとか詐欺町とかいうね、イベントの日にもなっております。小正月、どんと焼き、詐欺町、ちょっとこの辺をね、忘れられがちな文化になりますので、この辺もしっかりと覚えていっていただきたいなと思いますね。はい、あとはですね、まあ、おとそをしっかり飲んだりとかですね。おとそはですね、なんでしょうね、厄除けとかですね、悪魔を放るというね、意味合いがあってですね、まあ、飲めばね、無病息災と、悪いものを払ってくれるということなんでね、そういうのもね、飲んでいただきたいなと。お年玉は、まあ、目上から目下へというところなので、逆がないようにしていただきたいなということですね。はい、あと、鏡開きはですね、まあ、何でしょうね、この、包丁で切るのは実は縁起が良くないということとかで武士から嫌われてたので、金槌や木槌でこう割る、開く、それを分けていただくというところからになっております。まあ今の鏡餅はもうパックを開くような形のものが多いと思いますので、より伝統的な形に近いのかなということですね。去年ちょっと伝統的な鏡餅を飾ったんですけれども、やっぱり鏡開きの頃になるとなかなか、カビがたくさん生えてですね、ちょっと大変だったなと。カビを避けながら食べるのはちょっと大変だったかなと思います。はい。と、 と最後にですね、七草がゆと並行してその先に言いました15日の、お正月は小豆がゆを食べるとですね非常に縁起がいいということで、その辺もですね意識して過ごしていただければより良い福、より縁起のいい正月が迎えられ、より過ごしやすい1月が迎えられ、これはもう1年の縮図になっていると思いますんでね、いい1年の象徴がいい1月1日やし、いい1月の過ごし方がいい12ヶ月間の象徴となると思いますので、その辺もね、意識して、大切に、この時間を過ごしていただければと思います。ということで月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。1月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、1月生まれの方は、見込み違いが多い時になります。無理に動かずですね、現状維持に努めましょう。争い事はお金も時間も無駄にするのでやめましょう。
次に動くべき時のためにしっかりエネルギーを貯めておきましょう。
2月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、2月生まれの人はですね、心が一つに定まらない時になります。目標を一つに絞ることを心がけてください。願望はね、結局は叶うので途中経過で大騒ぎしないようにしましょう。
諦めないことが大事です。
3月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、3月生まれの人はですね、小さな日常的なことでしたら願いが叶う吉の時になります。逆に大きなこと、人生における重大な決断などは勝手に自分で判断したりせず信頼できる人に相談するようにしてください。
一日一日を大切に周りの人に感謝して過ごしましょう。
4月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、4月生まれの人はですね、欲張って、さらなる冒険をしたくなってしまう時ですが、冒険は控えてですね、無難に過ごすのがよ、いい時ですね。変化を求めるとですね、現状で悪化してしまうみたいなところがあるので、現状を大切にしてください。
はい、まずは足元を固めましょう。
5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、5月生まれの人はですね、寛大さと厳格さの両面をね、使い分ける時になります。下手に出てばかりいると舐められてしまうので、剛健さも、厳しさも大切に必要になりますということですね。
周りの人の中で確固たる地位を築いていきましょう。
6月生まれの人、仕事運、勉強運が×、金運が三角、恋愛運、健康運が丸です。
はい、6月生まれの人はですね、何かと危険がつきもので大変辛い時になりますが、最後まで、きちんとやり遂げることで開運します。何事もですね、真ん中中央の精神を忘れずですね、行き過ぎた行動は慎みましょう。
はい、コツコツと長くやっていきましょう。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、7月生まれの人はですね、責任ある立場や任されることが出てきても、手を出さない方が無難な時になります。乱れに進むと損害を受けますので現状維持に努めましょう。
今は頑張りすぎなくても大丈夫ですよ。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、8月生まれの方は油断が命取りとなる時になります。私利私欲は捨てて一度撤退してですね、一度引いて、体勢を立て直して、もう一度挑んでください。
はい、戦略的撤退は勝つために行うものなのです。
9月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、9月生まれの人はですね、力以上の望みを負ってですね、成果を焦って失敗しやすい時になります。自分にできる範囲のことを無理なくこなしましょう。
手に届く成功を一つ一つ積み重ねていきましょう。
10月生まれの人、仕事運、勉強運、金運が×、恋愛運、健康運が三角です。
はい、10月生まれの人はですね、目先のことしか、見えていない時になります。 有識者のしっかりとした意見を聞くことで、困難回避の鍵になります。
焦らずに人に相談しましょう。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が丸です。
はい、11月生まれの方はですね、文、不相な力を出して途中で挫折する暗示があります。ちょとつ盲信して、泥沼に足を取られたかのように身体極まる時になってしまいますので、何事も控えめに過ごしてください。
進みたくなったらまずは立ち止まって深呼吸です。
12月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、12月生まれの人はですね、完全と思っていたこともボロが出始める時になります。いざという場合に備えて細心の注意を払うようにしてください。
はい、石橋を叩いて渡ってください。
はい、ということで、なんかね、年の初めにしたら、慎重に行きましょうとか、一歩一歩とか足元を固めるとか、ちょっとそういうねのが多かったかなという気もしますが、本当にね、風林火山の一つ山ね、これは孫子の兵法からこう来ていると言われてるんですが、もう本当にね、動かざること山のごとしということも立派な、兵法であり戦略であるとね、何があっても動じない心の強さを身につけていきましょうというのがまず一つ大きなテーマかなと。まずは足元固めてそこからスタートしましょう。はい、来年ね、専門的には一泊水星日の鳥という年になります。ね、9年に1回の水の周りの年ということでですね、まあ、こういう巡り合わせを使ってですね、上手に開運する方法をね、また今年、来年ね、お伝えしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。今日お話した内容やラジオのバックナンバーは、マジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は1月28日の午後8時からです。来年は皆さんがもっともっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。